今日はガラテヤ人への手紙の5章7節から12節までです。ガラテヤ人の手紙の5章7節から12節。そのような勧めはあなた方を召してくださった方から出たものではありません。わずかのパン種がこねた粉の全体を発酵させるのです。主は、私は主にあってあなた方が少しも違った考えを持っていないと確信しています。しかしあなた方をかき乱す者は誰であろうと裁きを受けるのです。兄弟たち、もし私が今でも割礼を述べ伝えているなら、どうして今なお迫害を受けることがありましょう。それなら十字架のつまずきは取り除かれているはずです。あなた方をかき乱す者どもはいっそのこと不愚になってしまう方が良いのです。アーメン。ここはあなた方を召してくださったのは、そのような勧めはあなた方を召してくださったから出たものではありません。そのような勧めは何かというと、要するに割礼を勧める、割礼の勧めです。イエス様を信じる信仰だけではあたかも不十分であるかのように、イエス様の十字架の贖いではあたかも、払い込みが未完了であるかのように、そんな風にするようなもの、に対するパウロの強烈な皮肉が今日の箇所にはあります。12節、日本語の聖書では、かき乱す者どもはいっそのこと不愚になってしまう方が良い、これ新改訳の下の方を見ますと、あるいは切り取ってしまう方が良いということ、つまり割礼というのは、男性器の包皮の一部を切り取るんですけども、どうせならもうそのもの全部切り取ってしまった方がいいというほどの、強い、皮肉というか、そういう感情が込められているわけです。ただそれはですね、主も同じことを言っています。マタイの福音書の18章6節から10節までですね、マタイの18章の6節から10節までをお読みします。しかし私を信じるこの小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるようなものは、大きい石臼を首にかけられて湖の深みで溺れ死んだ方がましです。つまずきを与えるこの世は忌まわしいものです。つまずきが起こることは避けられないが、つまずきをもたらすものは忌まわしいものです。もしあなたの手か足の一つがあなたをつまずかせるなら、それを切って捨ててしまいなさい。片手片足で命に入る方が、両手両足揃っていて永遠の火に投げ入れられるよりは、あなたにとって良いことです。またもしあなたの一方の目があなたをつまずかせるなら、それをえぐり出して捨てなさい。片目で命に入る方が、両目揃っていて燃えるゲヘナに投げ入れられるよりは、あなたにとって良いことです。あなた方はこの小さい者たちを一人でも見下げたりしないように気をつけなさい。誠にあなた方に告げます、彼らの天の御使いたちは天におられる私の父の御顔をいつも見ているからです。イエス様も、小さい者の一人にでもつまずきを与えるものは本当に忌まわしいものだと。なぜならもともと救われるべき人、福音というのはまっすぐに語れば人を救うものですけれども、それを人間の何か小賢しい知恵とか、あるいはケチな自己顕示欲とか、あるいは人をなんか自分よりも 自分は人の上に立ちたくて人を下に置きたいから、だから自分何か立法的な行いで強い自分の方を上に立てたいから、そういったケチな理由で小さい者たち、弱い人たちをつまずきを与えるものは本当に忌まわしいものだと。どうせそういうことであるならば、もし手か足の一つがつまずかせるなら、むしろ切って捨ててしまう方が良いということをここでも言っております。ガラテアの人たちをつまずかせるのはそういう二世兄弟たちですけれども、パウロをここでも9節で、ガラテアの5章9節では、わずかなパン種がこねた粉の全体を発酵させるのです。これ第一コリントの方でもまた同じこと、パン種のことが書かれてあります。このパン種、第一コリントの方のパン種は、やっぱり、人ですね、その集い全体を気がする一人の人のこと、これは第一コリントの5章ですね、ここでは、不貧困の者が、しかも異邦人の中にもいないほどの不貧困で、父の妻を妻にしている者に対しての、そのパウロの怒りですけれども、五章の一節と二節、あなた方の間に不貧困があるということが言われています。しかもそれは、異邦人の中にもないほどの不貧困で、父の妻を妻にしている者がいるとのことです。それなのにあなた方は誇り高ぶっています。そればかりか、そのような行いをしている者をあなた方の中から取り除こうとして悲しむこともなかったのです。集いの中に一人でもですね、交わり全体を汚す者、すべてを罪へと陥れる者の存在をここで言っておりますけれども、要するにそういう人が相変わらずこの聖なる集いの中にいるということを、でしかもその交わりの中から取り除こうとしないことは、これは誇り高ぶっているということです。これは怠慢とかではなく誇り高ぶっている。で、なんで誇り高ぶりなのかというと、そのようなものが別に中にいても私たちは気がされないよ、これは傲慢ですね。で、そういう人たちからは私たちは別に気がされないっていう自信、いやいやいや、人間は弱いものです。自分が聖なる生活をして、自分が聖なる行いをしているのに、かたや父の妻を妻にしている。たとえ自分が強かったとしても、弱い人は一体どうするんでしょうね。だから、こういう人はむしろ交わりから取り除くべきで、パウロは主イエスの権能をもってこのようなものをサタンに引き渡しました。それは彼の肉が滅ぼされるためですけれども、しかしそれによって彼の霊が主の日に救われるためです。主イエスの権能をもってサタンに引き渡す、まあすごい怖い気もするんですけれども、でも結局のところパウロがそうしたのはその人のため、その人が終わりの日に救われるため、その人がサタンのに引き渡されたら、まあ当然過酷な状況へと陥ることでしょう。でもそれによって自らを悔い改めて主に立ち返って、そして主の日に救われるようになれば、そっちの方がむしろその人にとって良いからです。で、6節以降ここでもパンダネのことが詳しく出ています。6節から8節、あなた方の傲慢は良くないことです。あなた方はほんのわずかのパン種が粉の塊全体を膨らませることを知らないのですか。新しい粉の塊のままでいるために古いパン種を取り除きなさい。あなた方はパン種のないものだからです。私たちの 杉越の子羊キリストがすでにほふられたからです。ですから私たちは古いパンダネを用いたり悪意と不正のパンダネを用いたりしないで、パンダネの入らない純粋で真実なパンで祭りをしようではありませんか。アーメン。ここにおいても、旧約の杉越祭のパンダネのことが用いられておりますけれども、しかしその杉越のパンダネの入っていないパンの祭りはキリストを覚えることです。キリストが杉越の本体です。ほふられた子羊がほふられたイエス様のことを覚える祭り、そしてそのイエス様へと導く立法とは全てキリストへと導く養育係だと、ちょっと前に見ましたけれども、この杉越のパンダネのない祭りは私たちが現代の私たちの教会生活にをも表しております。で、ここでですね7節の途中の方に、あなた方はパンダネのないものだからですありますね。新しい粉の塊のままでいるために古いパンダネを取り除きなさい。あなた方はパンダネのないものだからです。私たちが何故パンダネがない純粋なパンなのかというと、その続き、私たちの杉越の子羊キリストがすでにほふられたからです。私たちがパンダネのないパンでいられる条件は杉越の子羊キリストがほふられた、杉越の子羊キリスト、それは罪を取り除く神の子羊、イエス様のそのほふられた体から流れる血をによって私たちはすべて罪が洗い清められて、そして汚れのないもの、パンダネの入っていないものにされたんです。それまでの私たちは罪あるもの、律法を守らなければ呪われるものでしたけれども、しかしもう杉越の子羊によって清められて、もはやそういった割礼を守るとか律法を守れとかそういった必要がなくなった。だから私たちはもはやパンダネのないものになったんです。でところがこのガラテヤ人たちを惑わした者たち、割礼を施せというね、イエス様がせっかくほふられて血を流して私たちを清めてくださったのに、それじゃなお足らないとして、割礼を施せ、律法をもうちょっと守れというものは、やっぱり古いパンダネに戻れと言ってるわけですね。だから私たちはそのようなことは取り除かなくてはなりません。私たちが純粋で真実なパンとして、真に主イエス様を祝う祭りをするようになるために、まず私たちの内側からそのような汚れた思い、古い律法に戻るような思い、あるいはこのコリントの方でパウロが言っているように、そのようなつまずきを与えるような原因となる人を取り除きなさいということを言っているんです。ガラテヤ書の方に戻りまして10節、私は主にあってあなた方が少しも違った考えを持っていないと確信しています。しかしあなた方をかき乱す者は誰であろうと裁きを受けるのです。兄弟たち、もし私が今でも割礼を述べ伝えているなら、どうして今なお迫害を受けることがありましょう。それなら十字架のつまずきは取り除かれているはずです。パウロがなぜ迫害されているか、それは つまずきになることを教えているからです。で、何に対してつまずきかというと、もはや割礼は必要ないということ、また十字架につけられたキリストはユダヤ人にとってもギリシア人にとってもつまずきとなる要素がふんだんに含まれています。第一コリントの一章第一コリントの一章の、22節から25節、ユダヤ人は印を要求し、ギリシア人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうが、しかしユダヤ人であってもギリシア人であっても召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのです。なぜなら神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。アーメン。十字架につけられたキリスト、十字架は死刑の道具です。今でいうところの電気椅子とか、あるいは首吊り縄とか、そういったものです。そういったものが救いの印だというんですよ。それはギリシア人にとっては愚かです。まあ我々異邦人にとっても愚かに見えます。死刑の道具がなんで、しかも死刑の恥に満ちた十字架の死刑囚キリストが、その方が救い主だと、これは人々にとっては愚かに聞こえますし、ユダヤ人にとってつまずきに見えます。パウロがユダヤ人たちから迫害されたのは、まあ、彼ら割礼とかモーセ律法を覆そうとしているという、まあ、そういう申し立てでしたね。あの使徒行伝学んだ皆さんは覚えているかと思いますけれども、彼らはモーセの教えを破棄しようとしていると。だからパウロは迫害されるんです。もしパウロが未だに、ね、割礼を進めているようであれば、どうして私は迫害される必要があろうかと、まあ、さっきのガラテヤ書で述べていたわけですけども、しかしもはや割礼とかモーセの律法を守るとかいったことは、もうイエス様の十字架によってもうそれは取り除かれた。さっきのパンダネのところで見ましたけども、もうする必要がなくなった類のものであって、イエス様の血潮はそれほど完全に皆さんを洗い清めるものです。そういった良いことのを守るとか悪いことをしないとかの、あの600いくつの立法の戒め、それは全てを守り行うことからもはや解放されて、キリストにある義へと入れられているんです。イエス様の血を、十字架の言葉はそれほどまで人を作り変え、刷新して新たにする力がある。だから律法の行いをちょっとでも守れということがいかに愚かであるのか、パウロはここで説明したわけです。皆さんも騙されてはいけません。イエス様の十字架の力はオールマイティです。十字架の血潮で洗い流せない罪はありません。そしてイエス様の救いは完全です。それに対して人間があたかもその十字架の贖いが不完全であるかのようにして、自分も何か守らなきゃ、救いが達成されない、これは傲慢です、愚かです。そのような罠に陥ることがなく、むしろキリストの贖いのうちにあって自由であり続けて、そして勝利の生活を歩みますように。昨日私たちはその霊的な武装をし続けて歩まなくては、その自由がすぐに奪われてしまうことを見ましたね。霊的な武具を身につけて、そしてそうした思いの中に、心の中に、胸に あるいは信仰の土台そのものに攻撃を仕掛けてくるものに対して、いつでも防御していなくてはなりません。そして御言葉の剣でもって、その偽りに対しては攻撃をするんです。律法も守り行わなくてはならないという、そういう非難に対しては、いや、イエスの血は完全だという信仰の大盾でガラテア人は返さなくてはならなかったのに、でも返すことをせずに、もう救いの兜をもうね、ふにゃふにゃでそのまま思いにこの冷やを受けてしまって、それで奴隷状態へと縛られてしまいました。皆さんは奴隷に縛られてはなりません。そのためにどうか改めてしっかりと救いの兜を、義の胸当て、真の帯を締めて、平和の福音の備えを履いて、信仰の大盾を取って、そして御言葉の剣で武装し、自由が脅かされることなく、キリストのこの与えてくださった素晴らしい救いのその教えを汚されることなく、純粋で汚れのないパンダネの入っていない祭りを行う皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。お祈りします。私たちは決してこのイエス様の肉体を裂いて命を懸けて血を流して提供してくださった救いの道を汚されることがないように、ただこのキリストの十字架の贖いにしっかりととどまり続けて、この救いの喜び、救いの解放感を決して誰にも奪われることがないように、サタンはいつもその自由を、キリスト者に与えられた自由を付け狙って吠えたける獅子のように獲物を探し回っておりますけれども、私たちはしっかりと霊的な武装をして対抗し、そしてこのキリストによって勝ち取った素晴らしい喜びを、救いの喜び、律法や罪からの解放を決して奪われることがありませんように、この新しい一日、イエスにあって歩む生徒たちでありますように、イエスにあって歩み、それぞれの仕事が祝福され、持っている事業がますます祝福されていきますように、また病のうちにある生徒たちの上に主よ、あなたが解放を与えてください、自由を与えてください。家族における交わりがますます麗しいものとなり、命で満たされ、産んで増えて地に満ちていきますように。どうか学びをしている一人一人の上に、その学ぶべき期間がしっかりと祝福され、知恵に満たされ、ますますこれから増え広がっていくように、主よ、どうか彼らを囲い守ってください。今日いただいたこの御言葉を感謝しつつ、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
愛する天のお父様、父の越境的な恵みを得るために、私たちがひれ伏すことをせず、神の許しという恵みの中に入るために、自前のあれをこれをしなければならない、そういう束縛から私たちを今日自由にしてくださったことを感謝いたします。律法が私たちに示したのは、律法を守れない私たちであるということと、律法を守れない、だから死ぬしかない私たちを、死なさないで生かしてくださる主イエス・キリストへと導いてくれる道案内をしたのが律法です。だから主よ、ユダヤ人が 誇りとして持っていた割礼でも、そして守り行おうとして失敗し続けてきた律法でも、この二つを通して私たちの救いは完成することが不可能であることを私たちは今日の御言葉を通して知りました。主よ、私たちにこの御言葉の奥義を教えてくださってありがとうございます。ここで私たちが知るべきは、使徒パウロの迫害は、まだ彼の迫害を受けた理由というのは、割礼と律法を語らず、ただイエス・キリストと十字架と神の許しと流された血潮による清めと、そして人々には罪があるということを指摘することと、悔い改めないことには許しを得ることができないということを中心的に教えたことにより、パウロはあらゆるところにおいてユダヤ人から迫害を受けました。だから主よ、律法と割礼に立っていたパウロがイエス・キリストに立って教え続け、伝え続けている、この大切な救いの奥義を、私たちも間違えることなく、自前の頑張り、割礼のような信仰を捨てて、自分を鞭打つような、滝に打たれるような割礼の信仰を捨てて、守ることもできない律法を守って、きっと定めよう、定められるような信仰を捨てて、ただ許しを与えてくださる父の身元に行き、ひれ伏し、悔い改め、そしてイエス・キリストの十字架を自分に当てはめて、完全な救いへと至ることができますように。間違えた自前の信仰に陥ることはありませんように。イエス様、今日もこの御言葉を通して私たちを助けてくださったことを感謝いたします。聖霊よ、今日聞いた言葉を忘れないようにしてください。思いと心の中に刻み込んで、あらゆる方面からこの割礼的な信仰、律法を守れという信仰にぶつかり合ったとき、主よ、私たちの思いと心が滅ぼされることはありません。イエス・キリストという十字架の土台にきっちりと立って、それを追い返し、ただ恵みを受けるのにふさわしく、ひれ伏し、仰ぎ見、そしてそれを信じるものでありますように。イエスよ、私たちを助けてくださること、聖霊よ、あんたが私たちを助けてくださることを信じます。父よ、御子イエス・キリストを与えてくださった恵みに入ります。イエス・キリストから使わされた聖霊の導きと恵みに入ります。私たちの日々を事細かく教え、キリスト者らしくキリストを聞き、キリストを行い、キリストを歩むことができますように。今日も世界中のクリスチャンにこの奥義の印と奥義の行いを与えてください。そしてすべての教会でこのようなメッセージがなされますように、すべての聖徒がこのような奥義に立つことができますように。イエスよ、助けてください。天聖教会にイエス・キリストの御名と血潮と命の充満を与えてください。キリストの栄光のために癒しを、キリストの栄光のために聖なる栄光の富を、キリストの栄光のために産んで増えて地に満ちることをあなたが与えてください。今日もモーセにもエリアにも聞かず、イエス様にただ聞いて、ただイエス様を信じて、イエス様を歩むことができますように。今月も20日と20 7日ゴスペルアポイスを捧げます。これらの捧げ物を通してイエス・キリストがリバイバルされますように、十字架と血潮と命と許しがリバイバルされますように、癒しと解放がリバイバルされますように、聖霊よ私たちを助けてください。今日一日が時にかなう恵みの雨と日差しを受けて大いに産んで増えて地に満ちることができますように、私たちの日常の家庭を整え祝福し、家族を守り、そしてあらゆるところにおいてあなたの助けを得て、あまりある勝利を得ることができますように、私たち兄弟姉妹一人一人を捉えてください。事業が今日も産んで増えて地に満ちることができますように、時にかなう恵みを与えてください。このすべての祈りを天と地とその下に置いて誰も逆らうことはできない、主イエスキリストの皆によって感謝して